まあ、今目の兄弟は挙げたように、昨日高知で川村木之助兄弟の葬儀だったのです。まあ、花87歳だったんです。だから先週の木曜日金曜日、東京から挙げた孫さんたちと一緒に高知で、まあ、あちこち行って、とっても、まあ、楽しい日を過ごしたらしいんですけども、土曜日お戻りになってちょっと自分の部屋行って、後で奥さん見た時、まあ、ちょっと休んでたんですけど、彼女は早く毛布をかけて、けどもその時もうすでに召されていたんです。全然苦しめないで、痛みを感じないで天国に行かれたのです。まあ、彼の小さい証、その光やるの第三章に出てくるんです。その時彼は、まあ、学生の時、まあ、救われたことについて次のように書いたのです。私ははっきりと創造主の存在を知り、心の目ではっきりと神様を見たのです。真理を見つけた、真理を見つけたと叫び踊りながら感謝した。友達を捕まえては証をせずにいられませんでした。ですが彼の、まあ、信仰生活は非常に長かったし、まあ、いろいろなところ、まあ、点検されて業界行ったんですけど、まあ、何年前から高知の集会に来るようになって、本当に、まあ、感謝した兄弟だったのです。後呼ぶごとに必ず御言葉を読んで祈って、そして誰でもやっぱり彼こそ主を恐れる兄弟であると認めざるを得なかったのです。まあ、彼の書いた遺言の中で、まあ、次のような文章が出てきたんです。まあ、一般的な呼びかけだったでしょう。主を大地に生きてください。それから、まあ、子供さんたちの名前もちろん全部書いて、結婚した相手の人々の名前全部書いて、カガガに向かって聖書に親しみなさいと書いたんです。それから孫さんたちみんなの名前を並んで書いて、その後で聖書を読みなさいと書いたんです。それからひ孫も中1年ですけど、ひ孫に何も言わなかったんですけど、幼子は天国だそれだけ書かれたのです。まあ、主を中心とするお交わりを感謝します。こういう文章も出てきたんですね。まあ、一番よく出てた言葉は感謝、感謝、感謝、そればかりだったのです。まあ、今日もう一回今まで学んでたテーマについて、すなわち私たちの今生きている時代の特徴とは一体どういうものなのでありましょうか、考えたいと思います。今福田兄弟のお読みになりました箇所の中でパウロは証ししたのです。すなわち私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。だからもはや自分自身の頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。神により頼むことこそが最も大切である、これこそがパウロの告白であります。そして彼の、まあ、手紙の中でよく次のような言葉が出てきます。今の時のいろんな苦しみ、今の時の困難云々と、結局今の時代とは、まあ、苦しみの時代であり困難の時代であるということです。イエス様が地上におられた時、多くの人々はイエス様に出会ったのであり、イエス様の奇跡を自分の目で見ることができたし、またイエス様を通して癒された病人たちは数え切れないほどだったのであります。当時どうしてみんなイエス様のところに行ったかと言いますと、一時的な問題を解決してもらったから、 もらったからです、もらいたかったからです。そして彼らはもちろん癒されて喜びに満たされたなのでありましょう。けれども当地の人々の中で本当に悔い罪を悔い改めようという気持ちを持っていた人々はあんまりいなかったようです。ですが癒された人々は、まあ、感謝した人々も少なかったようですし、癒されたから、まあ、愛の印としてイエス様に従おうと決心した人々もあんまりいなかったようです。今の時代とはもちろん違う時代です。このコリント第2の手紙5章の中国説に、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません、かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。今の時代は違う時代である。我々は目でイエス様を見ることができないし、耳でイエス様の声を聞くことができません。今イエス様を知るためには聖霊による以外に方法がありません。今の時代の特徴とは、まあ、御霊の働く時代であると聖書は強調しているのです。そして今の時代においてイエス様が我々に望んでおられることは、私たちが日ごとに主をよりよく知ることであり、主の御姿に変えられることです。けどこれもただ御霊の働きによってのみできることです。主をよりよく知るためには自分の力で何もできませんし、いかなる方法をもってしても何もなりません。どんなに熱心に集会に来ていても、どんなに熱心に御言葉を読もうと思っても、御霊が働かなければ結局何にもなりません。旧約聖書の中でこのような言葉があるんですけど、サカリア書4章の6節ですけど、よく引用される箇所です。1423ページです。1423ページです。サカリア書4章の6節、権力によらず能力によらず私の霊によってと万国の主は仰せられる。結局主のために奉仕するには我々の生まれながらの力、生まれながらの能力は何の役にも立てないものです。生まれながらの優れた能力をたくさん持っている人がいるでしょう。長い間勉強し、いろいろな方面にわたって研究し、その方面の知識に通じていますけど、そのような人々に霊的なことを話しても全然理解してくれません。それに反して何も勉強したことのない無学のおばあちゃんでも霊的な事柄をよく理解し、喜びに満ち溢れている人がたくさんいます。救われている人々とは皆主に仕えるために召されたのです。けど主に対する奉仕の場合は我々の生まれながらの能力は問題となりません。